エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
桜の開花宣言がされたと思ったら急にクソ暑い昨今でございますけれども、
はい、
最近いかがお過ごしですか？
いや、そうなんですよね。もう暖かくなってきたんで、というかもう多分暖かいを超えていきなりまた暑いっていうのが来るので、
はい、
まあ、そろそろやはりあれですよね、体臭が気になる季節だと思うんですよ。ああ。
なんか気のせいかもしれませんけど、あなたオープニングで体臭の話する確率高いですよね。
30% ぐらいは体臭の話をしていると思うんですよ。
多分身近に臭い人はいるんだろうな。
いやいやいや。案外ね、案外電車とかさ、いや、公共の場に対しての匂いに私は結構敏感なんですよ、なんか。
なるほど。今鼻詰まってるけども。
いや、なんでかっていうとね、ちょっとね、すれ違った人が、あれ、うん、ちょっとやっぱり、まあ、こんな暖かくなかったけど、暑くない時でも、ちょっと匂ったなと思ったらですね、
はい、
持ってる荷物を見たところ、
うん、
剣道帰りであることが分かったんですよ。
ああ。荷物から分かったの？
だってでっかいなんかさ、布袋とさ、でなんか市内みたいなの入れて歩いてたりするじゃないですか。
ね、それはもう分かりますね。
もうそろそろね、匂わない剣道っていうのがあってもいいんじゃないかと思ったんですよ。ここまでのさ、テクノロジーの発展があるのに、なぜまだあの匂いと格闘しているんだ、うん、人間はと。
そうですよね。
おかしいだろうと。
まず布成分をなぜまだ使い続けるのかってことですよね。
いや、わかんない。もしかしたらもう最新のね、ところではそうなのかもしれなくって、うん、その普通の高校とかにはまだそのテクノロジーが来てないだけなのかもしれないけど。
ああ、そうか。
とはいえちょっとやっぱりまだそんなじゃないだろうなっていう予想がつくんだよね、やっぱり。
はいはいはい、はい。
でもこれって別に、なんだろうな。ある意味フェンシングだって同じ現象が起きているのに、
うん。
なんとなくそんな匂わなそうに感じちゃうのはなんでだろうっていう、
ね。ああ、金かかってるからじゃないですか。
なんかバラの匂いとかしそうじゃん。イメージ先行だとは思うんですが。
はいはいはい。なんかベルバラっぽいっていう。
そう、だからもしかすると規定で、そのフェンシングのヨーロッパでのね、うん、その騎士道を競うわけですから、
はい。
匂ったら負けみたいなさ。あってもおかしくないと思う。
そうだね。相撲で回しが取れたら負けなのと同じで。
あ、そうそうそうそう。もう、うん、もはやその、騎士道に反すると。
はいはい。
失格っていうね。
まず審判が進めるチェックをね。
そういうのがあると、やっぱりルール化するとさ、うん、やっぱり、発展するじゃないですか、そういうものって。
ちゃんとね。うん。
だから、もしかすると、すごいなんかメッシュみたいなやつがいいのか、
うん、
通気性の面でいいのか、あとはやっぱりもう、生地にバラの香りが練り込まれているのか。
はいはいはい。
って思っちゃうんですよね。
そうだね。まあ、冒頭で私が金かかってるからじゃないかって言ったのは、
うん、
ちゃんと衣装とかの替えがいっぱいあって、すぐに洗濯をするんじゃないかっていうね。
そういう意味ね。
うん。
いや、洗えないでしょ、でも。結局、剣道ってあれ、洗えないことが問題なんでしょ、その。
そうですね。だからさ、剣道は、銅の部分が硬い木ですよね。で、結ぶところは全部紐、ね、要するに布なわけですよね。それ以外にもなんか垂れ幕みたいなのついてるじゃないですか。あれは布ですよね。
それだ。
そういう風にさ、木と布が密接に関わり合ってて、簡単に着脱できないわけですよ。
だから着脱方法を布に頼ってのがいけないってことね。
ああ、縛ってるからですよね。
だ最悪その銅のアーマーは洗えなくっても、うんう
ん、はい。
ね、中に着るものが洗えればいいし、その巻くとき固定するものも布じゃなく、あ、取れるもんだったらね、洗えるしとか。
そうそう、だからクリップ式にすればいいんですよ。うん、
ああ。
うん、
前と後ろを、
そう。
プラでカチャッカチャッみたいな。
そうそうそう。
そうだね。いや、なんかそう言われてみるとさ、もうちょっと、だから本当にアイアンマンみたいにさ、カチャッカチャッカチャッみたいな、
ね。ああいうのは高いからさ。
そうか。
うん。ちょっと無理かもしれないけど。
はいはいはい。
だからほら、でもやっぱりさ、バイクのヘルメットとかもいつまで経っても臭いじゃないですか。
まあ、洗えないよね。
洗えないですよね。だから、木の棒で人間ぶったたいてる以上、あの形状っていうか、あのクッション性は必ず必要なんですよね。
そうか。着脱式。
あ、でもそうか。空手のフルフェイスのメットみたいなのあるよね。
あるある。いや、あれだって洗えないから臭いんじゃない？
臭いのかね。あれだって透明じゃないですか。
あそこは透明でも、ダメなんじゃない？その中はさ。
後頭部にちゃんとクッションとか入ってんのかな？
入ってるでしょ。やっぱり回し蹴りを後頭部に食らっても大丈夫だよね。
あの、昔の潜水するときのマスクみたいなさ。
うん。わかるよ。
ああいう感じにすれば、まあ痛くはないし、洗わなくても臭くない。
まあそうね。
うん。
あとはもうだから空調服ありきにする、
ね。ああ、そうね。汗をかかないっていう
形式で。汗は常に蒸発させるっていう方向で。
うん。
うん。まああとはだからファブリーズと共同開発っていう、まあ、最近よくある。よくある手法に打って出るかですよ、
ね。そうだね。その上でワークマンで売るっていう形にすれば。
そう。
うん。
いや、需要はあるよ、これは。
ねえ。
まあ、あとあれだよね、なんか、オゾン殺菌とかできないの？
あ、そうだよね。医療の現場とかでさ、
うん、
使った道具を全部滅菌するオートクレープっていう機械があるじゃないですか。
うん、
高圧で殺菌するんですよね。高温高圧で。
うんうんうん。
ああいうのを剣道専用に作ればいいんですよね。
まあそこまでする意味は確かにさ、我慢できないわけではないみたいなことだからね。そういう意味ではね。別に、危ないわけではないから
さ。そうだね。
ってなっちゃうね。だから先生目線でいけば、それも剣道のうちだろうっていう、うん、例のやつですよね。
そうですよね。
それがよくない。
だからまあ、あれがさ、やっぱり昔の鎧の形を残してるから、守んなきゃいけない伝統みたいなプレッシャーがあるわけですよ。
あ、
もうだから思いっきりシフトチェンジですよ。うん、鎧っぽさからの脱却をすることで、あ、これは雑に捨ててもいいものだと。
そうね。うん、まあ、正直さ、今、現代的な、戦いだと、
うん、
もっとスリム化するでしょうと。
あ、しますよ。
それ。ね、軽くなるし。
警察の特殊部隊みたいな格好になるでしょうね。
うん。だあれでやるべきだよね。
そうだね。だから、まず、防弾チョッキーですよね。
うん。
うん。その上で、硬いものを体に近くにつけるんじゃなくて、盾だよね。
そうだね。市内も特殊警棒ってことにしてさ。
ああ、うん、片手剣っていうことで。
そういう方が現代的だよね。
そうなんだよ。だから、根本的にはその、お侍さんの両手で刀を持つっていう形式を外せないと変更できない部分が大きい。
まあね、まずあれで、二刀流やった時点で怒られるからね、先生。
ああ、そう、だから、授業とかでやってる分には、二刀流は使えないんですよね。
何やってんだみたいなね。
剣道としては二刀流自体はあるんだけど。
あるけどね。
うん。
まあ、どう考えてもふざけてるっていう。
言われちゃいますよね。
言われちゃう。
巌流島はどうなってるんだって話だけど。
で、そうだね。ちょっと、あれだ、剣道にもいろんなものを、やってさ。
うん。
例えば、ラグビーもほら、紐取るだけのやつとかあるじゃないですか。
あ、ありますね。
コンタクトしないみたいな。だから、寸止め剣道みたいな、ね。
そっちの方がだいぶ筋力がいるけど。
防具なしっていう。
ああ。でも、野暮ですけど、スポーツチャンバラですよね。
ああ、なるほどね。
うん。
あれだってでも目とかに入って危ないから、やっぱりお面とかはしなきゃいけないじゃん、多分。
ああ、まあ、お面で済むならいいですよ。
うん。
あとは、まあ、ゴーグルとかでいいじゃないですか。
ああ、サバゲースタイル。
そうそうそうそう。
まあ、ちょっとそういう意味では、ライトスタイルみたいなさ。
うん。
カジュアルな。
でも不思議ですよね。剣道はあんなガチガチに身を守るけど、なぎなたは普通に袴ですよね。
より危ないと思うけど、
ね。危ないですけど、なんであんな防具ないんだろう。女性がやるもんだったから？
あれは、あれなんじゃないの、その、うん、歯は実は研いでいませんとかそういうことじゃない？
ああ、そうね。ルロニケンシンスタイルっていう可能性もあるしね。
干渉用、そうだね。酒場刀なんじゃないのかみたいな。
まあまあまあまあまあ。思いだけですってことですよね。
で、あれ、そう、儀式的なものなのか、一応試合形式にするのかね、やっぱり。
あれ、でも、なぎなたも試合ありますけどね。
うん、あれ、どうなのあれ。さすがに切らないでしょ。
切らないけどね。なんか、あれですよ、うん。ポンポンみたいのつけてますよね、先端に。
ああ、そうか、そうか。うん、まあ、究極フェンシングもな、さ、あれだよね。なんだかあれ、ビニョーンってなるじゃない、剣も。
はい、
昔の本当の剣じゃないわけだからさ。
それはそうです、
ね。ある意味では、だからあっちの方向に剣道も行くべきだよね、そんな。
当たっても痛くない。
そうそうそうそう。それはライトに行けるわけでさ。
そうすればね、防具は臭くならない。
そう。
うん。電車で嫌な顔もされない。
そうだね、ちょっとね。そうそうそう。うん、やりたい、トライしたくなる子供も増えるから子供もさ。
ああ、そうだね。
全般的なレベルアップにはなると思います。
そしてお土産屋から木剣が消えるっていうことですね。
僕と？
うん。買わなくなっちゃうからね。
そうか。 まあ。
で、やっぱこう、カルチャーとして残すべき形っていうものがあるからっていうね。
そうなのね。
うん。あれをすごいライトにしちゃうと、やっぱり、日本人的な何かは失われる気はするよね。
だ匂いも含めてな、だでもさ、ここまで熱くなかったからさ、昔の日本は。ああ、
そうだね。
ね。
あと多分昔の人の方が体臭は薄かったと思うよ。
あ、食べてるもんとかね。
ね。
だ、そこからだね。
お、なるほど。
あの、いや伝統を守るだから、あれやる人は食べるものも、やっぱり伝統的なものしか認めないっていう。当然その肉食じゃないから匂わないみたいなね。
そうだね。
うん。
うん。たくあん味噌汁目指しの塩焼きみたいな。
そう。
で、あとはひたすらご飯を食えっていう。
そう、だいぶ体臭も抑えられるし、あとは、ね、あの、会場を昔の気候に合わせるってことで、めっちゃ寒くする。
そうだね。冬季五輪に入るっていう形で。うん、番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースと、アレな話題をお待ちしております。では早速、ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月5日、G 通信。中国、マラソン大会にロボット参戦。
うん、
新華社電などによると、中国北京市は3月5日までに産業団地北京経済技術開発区で4月13日に開催されるハーフマラソン大会に人型ロボットが参戦すると発表しました。
うん、
マラソン大会で人型ロボットが走るのは世界初だということです。20体以上が参加するとされ、安全上の理由から一般ランナーとは別のレーンを走ります。世界中の企業、研究機関、大学などから人型ロボットを大会に招待。二足歩行し、遠隔操作あるいは自立走行できるロボットのみの参加が認められます。レース中の電池交換も可能。ロボットには3時間半の完走時間制限を課すということです。
なるほどね。
おー、いいんじゃないですか？
うん。
うん。
で、あれなんだ、やっぱり。車輪型ダメなのね。
あ、そうですね。ちゃんと二足で歩行する形じゃないと参加は認められない。
そう。
うん、バネでビョンビョン飛んだりするのもダメ。
ちょっと、お台場のガンダムはダメなのかね。
ああ、サイズ制限があればね。うん、出れないでしょうね。
そうか。
あれはちょっと足上がる程度ですからね。
歩けないからね、
うん。ほぼ歩けないですから。
いやでも、これは、なんていうのか、別の大会のがいいよね。別に、一緒にやると、ちょっとね。
ね。だから別のレーン走るっていう形にするよりは、別のロボット大会っていう形の方がいいよね。
そっちの方がなんか盛り上がるじゃんね。
絶対切り口変わるもんね。
うん。
そっちは見たいよ。
いやまあ、いや、もしくはやっぱ混走ですよね。だからもうなんか。
まあ安全になればね。うん。暴走して戦闘ランナーを投げ倒していくみたいなことがあったらやばいから。
そうか。
うん。
どれくらいの速さなんだろうね。
ね、3時間半で完走しなさいっていう。
結構それはすごいことじゃん。
今人間が2時間ちょいなわけでしょ？
うん。
うん。
そんなに速く走れんのかな？
あ、しかもこれハーフマラソンか。じゃあもっと遅いんだ。
あ、だとするとあり得るね。
うん。
6時間ペースってことだもんね。
だね。
マラソン
としたら。まあ、東京マラソンで市民が参加するレベルだ。
だ一応市民、これには負けたくないっていう気持ちあるだろうね。
そうだね。
うん、市民ランナーとしては。うん、
まあでも、少なくとも3時間半動き続けられるっていうところまでは来てるわけですよね。
まあ途中疲労骨折がありそうだよね。
だからまあ、
関節の。
パーツ交換ってことはあるかもしれないけど。
ピットインがあるよね。
ありますよね。ただまあ、交換すればまた動くわけですからね。
いや、ちょっとその、基準がね、難しいよね。だから
最近聞いた話だと、
うん、
工場に人型ロボット入れて働かせる実験が始まってるらしいんですよ、中国。
おー。
うん。つまりもう本当に人の代わりをし始めてる。
なんか、世界でも1、2を争うほど人口がいるのに。
あ、
そこに代替させてどうしようんだろうっていう気はしなくもないけど。
まあでもあれらしいですからね。あの、人口減り始めてるらしいし。
まあ、それはさすがにそうだよね。
うん。少子化が始まってるらしいですから。
そうか。うん、そのうちじゃああれだね。あの、チャーハン選手権もロボットに。ね、あの、中華鍋を振るロボたちの大会とか。
それもあるじゃん。 そういうの日本のファミレスとかにもありますよね。
いやいや、二足歩行ロボでですよ。
ああ、チャーハンを振るだけの機械ではなくって。
人型、うん、人です。
そうだね。人型のロボットは中華鍋を振ってほしい感はあるんで、確かに。
なんか人間ではできない、耐えれない温度でやれるからもっとうまいんだよ。
すげえ火に近づけるっていうね。
そうそうそう。
いいね、
うん。
うん。あと、刀削面削るロボね。
あ、そうそうそう。
うん。すげえ、もう目にも見えない速さで削っていくっていう。
この薄さは人間では無理みたいな。
ああ、いいね、うん。うん。あと、昔ながらの、手で伸ばすラーメンね。
ああ、あるね。
うん。
そう。だからまあ、ちょっとそういう意味では、人型でやってもらいたい大会は結構いっぱいあるんだよね。
タレコミいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月13日、カラパイヤ。人工陰茎で勃起。中国、アメリカ、日本の研究チームが 3D プリンターを使って作成した人工陰茎を豚とウサギに移植したところ、勃起機能の回復が確認されたということです。特に豚では手術後の繁殖成功率が大幅に向上し、一部の個体では 100% の受胎率を達成しました。この研究は将来的に人間の ED 治療にも応用される可能性があるということです。この陰茎インプラントはゲル状スキャフォールディングと内皮細胞で海綿体を模したものです。海綿体はスポンジ状の組織でここに血液が流れ込むことで陰茎を勃起させます。それを模倣したスキャフォールディングは流れ込んできた血液の圧力に耐えられる強度があり勃起を再現します。もう一つ重要なのが豚やウサギの内皮細胞です。内皮細胞とは血管の内側を覆う細胞で、血圧や血流の変化などに反応して血管を拡張、収縮させる調整機能があります。これをスキャホールディングに組み込んだことで、インプラントをより本物に近いものにすることができました。こうした陰茎インプラントはもちろん、いずれは人間の男性の勃起障害の治療に役立つと期待されます。それだけではなく、心臓をはじめとする、特に血管が多い組織の人工モデル開発にも応用できる可能性があるといいます。昨年日本では25年ぶりに全国的な勃起障害の調査が行われ、3割の男性たちが程度の差こそあれ、勃起障害、いわゆる ED であることが明らかになっているということです。
3割って結構すごいね。
ああ、そっち。
いやー、なんか、ついにって感じですね、これ。
そうですね。針型ではなく、きちんと、うん、大きくなったりちっちゃくなったりするっていう。
すごいですね。
ね。だから、オリジナルの、まあ、構造っていうかね。
うん。
血がいっぱい入り込んで、海面が膨らんでっていう、あり方そのものを模倣できるようになったと。
なんか、サイズもいろいろ注文できそうで。
ああ。ね、
はい。
デザイナーズペニスが。
そう思ってないよね。こっから先は、さすがにもう、カスタマイズですってなっちゃうよね。
そうだね。うん、それはまあ自由診療ですよね。
そうだね。保険はちょっとそこは。
ちょっと聞かせられないですよと。うん。うん、医学的には9センチあれば足りるって言われてるんでみたいな。
ああ、そうかそうか。その医学的ではない、うん、もう趣味の世界になっちゃうからね。真珠を入れる場合はいくらですみたいになっちゃう。
ああ。そうだね。
これはすごいですね。ここまで。うん。
3D プリンターがすごいわけですよね。やっぱ内側の構造まで再現できるじゃないですか。
うんうんうん。
あれがあるから、海面上の、組織、スキャフォールディング。うん、まあ、訳すと足場らしいですけど。
おぉ。
それを作ることができたと。
すごいね、3D プリンターは。
ねえ、最近は家も作るし。
ねえ。
なんかお寿司を作ったりもしてましたよね。
食べれるわけじゃないけど、ってこと？
いや、食べれます。
あ、食べれるもので切って、作ってくれって言えばそれはできるわけか。
そういうことですね。
材料がね。
はい。
すごいね。なんかちょっとそうか。形がある程度固めのもので食べれるものとかだったらね、うん、加工できちゃうってことだもんね。
そうだね。なんか私が見たのは、すり身かなんかを加工したものを射出するんですよね。
なるほどね。
で、なんか一旦蒸すかなんかして形を固めるんだ。
う
ん、
そうか、そうか。
うん。
まあでも、それを考えるとね、こういう医療、特に人間の体のパーツが作られるってなると、もはや、うん、ね、
ね、
ゴーストインザシェルと。
あ、そうですね。
ついに。
原作には 3D プリンター的な要素は全然出てこないですよね。うん。あれはなんか、やり方としてはナノマシン方向ですもんね。
ああ、そうか、そうか。まあでもこれね、うん、本当に他の部位、 もね、できるってなれば、まあ、うん、ある意味一番難しい部位ができたんだから、鼻なんか簡単そうだよね。
ああ、そうだね。特にその、例えば骨かけちゃったとかそういうのを再現するのは楽そうだよね。
無意味に嘘をついたら伸びるようにしましたとか、ね。いらない機能だろ。遊び心です。
ああ、この鼻には陰茎インプラントの技術を応用してましてね、っていう。興奮して血の巡りが良くなると伸びるんですよ。
誰もが思ったピノキオのあれは陰茎なんじゃないのか説、ね。
ああ。
再現です。というね。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月13日、メーテレ名古屋テレビ。下着53点盗む男を逮捕、
うん。
71歳の女性の自宅に忍び込み、衣装ケースと下着53点を盗んだとして47歳の男が窃盗の疑いで逮捕されました、
うん。
警察の調べに対して男は容疑を認めていて、金目のものが欲しかった。下着は鑑賞もできるし、販売もできると思ったと話しているということです。男はこれまでに別の住宅への住居侵入と器物損壊の疑いで逮捕されていて、取り調べの際に下着を盗んだことを自供し、事件が発覚したということです。
鑑賞もできるし、販売もできる。
まるで美術品のようだっていうことですよね。
ちょっとさ、
はい、
あれですよね、なんか。過大評価だよね。
ああ、そうだね。うん。その資産の評価価値として、ちょっと高く見積もりすぎっていう可能性はある。
そういうのはね、税務署に聞いた方がいいですよね。
あ、
ね、
そうだね。
資産価値については。
どれぐらい税金かかるのか分かれば。
そう。
か、粗大ゴミの収集家ですよね。
そうだね。
うん。いくらかかりますかっていう。
だいぶ主観的に今なっちゃってるんで。
ねえ、あなたの目から見ると、一攫千金だったのかもしれないけども、っていうことですよね。
すごいな、売ろうとしたらっていうのでも、いろいろね、買う人にだってこだわりがありますからね、なんだっていいわけじゃないと思う、
ね。まあ特に下着を古着で買う人がいるのかっていうのはね、
うん。
うん。やっぱ一部の人しか買わねえだろうって話になりますからね。うん。あ、だから高く売れると思ったのか。
あ、そういうのを見てるからね。
はい。
特殊なね、ルートなんでと。
そうそうそう。街の古着屋には並ばないだろうってことですよね。
そうか、そうか。
うん。
まあでもその場合はいろいろね、どこからのもので誰がのものみたいなのもいろいろないと、やっぱり、そういうストーリーが重要なんでっていう世界。もの自体じゃないんですってことだからね。
タレコミいただきました。ゾンさん、リュウさん、ベニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月13日、ウェブ東欧、青森県女性、ロマンス詐欺の被害に遭う。
おお。
青森県八戸市は13日、50代の女性が SNS でイギリスの人気バンドザ・ローリング・ストーンズのボーカルミック・ジャガーさんのマネージャーを語るアカウントから架空のサービスを持ちかけられ、現金と電子マネー計12万500円を騙し取られる SNS 型ロマンス詐欺の被害に遭ったと発表しました。署によると女性は昨年12月頃、Facebook でジャガーさんを名乗るアカウントを見つけてフォロー。コメントなどをしたところ、今年1月にマネージャーを名乗るアカウントから返信があり、Facebook のメッセンジャーでやり取りを始めました。マネージャーはジャガーのファンのために振り込んだお金をジャガーが増やし還元するプロモーションを用意していると会員制のサービスを紹介。2つのコースを提示された女性は料金の安いレギュラーコースを選択しました。2月3日までに2回にわたって現金計1万9000円を個人名義口座に振り込み、さらに同12日から23日に10回にわたってコンビニで購入した電子マネー計10万1500円をメッセンジャーで送信しました。賞金を受け取るには手数料が必要と言われた後に連絡が途絶え、女性が家族に相談したところ詐欺を指摘され被害に気づいたということです。
なるほど、
ジャガーが増やすからと。うん、まあ、まず言っときたいのは、そういう時にはミックって言うはずです。
ジャガー。
はい。おかしいですよ。
まあ、わかんないよね。
はい。
コードネームだと思ったもん
ね。ああ。
チーターとか。ジャガーとか。
プロジェクトピューマみたいなね。
そう。
うん。一体どうやってミック・ジャガーが金を増やすんだって話ですよね。
ねえ。
うん。
まあ、普通に考えるとね、そういう、だから能力があるから、はい、それで、それこそレコードを作ればとかね。
あ、そう
ね。ライブをやればとかさ。
新譜を出せば的な。
だけど、それをやるのがレコード会社だからね。うん、
なぜそれをクラウドファンディングみたいな形でやってるのかっていう。さすがにね、新譜出せないわけじゃないからね。
さすがにね、うん。まあ、そういうの欲しかったな、ちょっとね。 なんか、どのレコード会社も、
うん、
ミック・ジャガーの音楽性を理解できていないと。ゆえに、もう俺が自分で出すってことにしたからと。
ああ。
そうなったらまだね。
う,
ね
うん。うん。まあ女性は多分、その、Facebook でジャガーを名乗るアカウントを見つけたってことは、自分から探しに行ってるわけで、ちょっとぐらいはファンなんだと思うんですよ。
ああ、そうだね。
うん。だったらまあ力になってあげたいとかいうこともあるでしょうしね。
売れてるようなやつは全部、ミック・ジャガーが納得してるやつじゃないんだと。はい、B 面、B 面みたいなやつで俺はアルバム作りたいんだけどお金が必要だっていう。
ああ。
ファン心理にこう訴えかけてきたのかもしれない。
半世紀ぐらいやってるのにってことですよね。
まあね。まあ、こういう話。
まあでも、そうね。確かに、その、今の配信みたいな流星では、若い人に聞かれないのは確かだろうからね。
そうだね。
うん。だもはやあれですよ。ダディーズミュージックじゃなくて、グランパズミュージックですからね。
まあ、そうだね。
うん。となると、まあ、若い人にリーチしないと、このまま滅んでいくだけなのは、まあ、確実ですからね。
そうか。
うん。
そのためにお金が必要だと。リーチするのに。
っていうことなのかね。
やってんのかね、うん、ミック・ジャガーってね。
何
を？Facebook とか、X とか。ちょっと、あまりに荒れすぎて、なんだろう。考えてもいな、見なかったけど。
でも、ミック・ジャガー .com ってのはあるよね。
まあね、それでちょっと探してみたのかしらね。そ
う
ね。
どうなんだろうね。あ、今ね、ミック・ジャガー .com っていう公式サイトを見たら、Facebook も Twitter もやってますね。
おー、じゃあ、うん、そこで、クラウドファンディングを。はい、
あ、
呼びかけてるかもしれない。
で、明らかに本人がやってないからね。うん。ミック・ジャガーの Facebook アカウントを見ると、丸い枠の中にミック・ジャガー入ってるけどさ。
うん。
これは本人が運営はしてないだろうっていう。タレコミいただきました。ロックさん、パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月13日、TBS ニュース。万里の長城で尻出し。中国の世界遺産万里の長城で尻を出して写真撮影をしていた20代の日本人観光客の男女が中国当局に一時拘束され強制退去処分になっていたことが分かりました。関係者によると今年1月万里の長城を訪れた日本人観光客の男性が尻を出して一緒にいた女性が写真を撮影していたところ警備員らに取り押さえられました。中国では公共の場で下半身などを露出する行為は治安管理処罰法に違反することから二人は中国当局におよそ2週間拘束されその後強制退去処分になっていました。北京の日本大使館が聞き取りを行ったところ二人は悪ふざけだったという趣旨の説明をしたということです。
なるほど、
よかったね試験ならなくて。
そうだ、そうなるとね、なんでしょう、罪の重さってなんだろうって思うことが、ね、
あ、そうだよね。
考えちゃいますけど。
その、国によって法律は違いますからね。要は何を大事に思ってるかによって、罪の刑徴は違うわけですから。
そうね。まあでもこれだってね、まあ日本だって一緒だよね。お尻出したらそりゃ。
あ、そうですね。
まあでも条例違反とかなるかな。うん、ちょっとよくわかんないけどね。
まあ、公然わいせつ？
ですかね。そうね。
それがさ、例えば、じゃあ仮に五重の塔の前でみたいなことをやったら、なんかプラスされるのかどうかってことですよね。
金閣寺の前で、金閣寺とか。わかってるね、外人さんみたいな、そういうインバウンドの人いないのかな。
ああ。しかもよく考えると出てないしね。
そう、安心してくださいって。ああ、よく学んでますね、やはり日本の文化をと。それが重要なんですっていう。
ああ。そうだね。5に行っては5に従ってるってことで。うん。
安心してください。Don't worry ですよね。
ああ、I'm wearing? うん。そう、そこまで理解があればね。
そう。
うん。じゃあ中国に似たような尻を出す芸とかさ。
ああ、いればいいこと
ね。なんか伝統があればね。
まあそれもでもそうで、出すか出さないかぐらいならいいけど、出しちゃうとちょっとね。
そう。出した上で金玉を取っていればね。うん。わお、ジャパニーズカンガンってことになるんですけど。うん。
まあちょっと、これはね、甘いですよね、やっぱりね、ちょっとね。
まあまあまあ、2週間拘束で国外強制退去だったらまあ、甘々コースですよね。
うん。
昔だったら片腕切り落とされても文句は言えないですよね。うん。3月14日、コーンウォールライブ。裸の男がスパゲッティを投函。 コーンウォールに住むジェシーさんは、アマゾンリングのインターホンのカメラで、裸に見える男が家の外にいるのを発見。男は、レターボックスからスパゲッティのようなものを投函しているようだった、ということです。3月11日、地元の Facebook グループにこれを投稿したジェシーさんは、家に帰るのが怖いと語り、同じような経験をした人はいないかと尋ねていました。その男性が実際に全裸だったのか、ジェシーさんが帰宅後に何を見つけたのかは分かっていません。コーンウォールライブはジェシーさんに詳しい情報を求めています。コーンウォールの警察にも問い合わせてみましたが、この事件は警察には報告されていないということです。
へぇー。
アマゾンリングのインターホンってネット経由でカメラが見れるじゃないですか。
ああ、だから家にいないんだけど、家に誰が来たかとか見てるとね。
そうそうそう。
はいはい。
動くもんがあるとスマホに通知が来るんで、仕事中のジェシーさんは男を発見したわけですよ。
ああ。
すると、裸の男がポストにスパゲッティを入れていると。
うん、でも結局それが本当に入ってたかどうかは確認取れてないんだね。
そうなんですよ。この新聞が警察に問い合わせてみたところ、そんな事件は報告されていないよと。
そのなんとかさんも、あそか、Facebook に投稿しただけだから、ね、はい、その後はわかんないんだ。
そうだね。うん。その後、ジシーさんの投稿があったかどうかってのは明らかじゃないから。
ね、でも普通、スパゲティ入ってたらもう一回投稿するよね。
だから分かんないですよ。その、ジェシーさんが見てないうちに、もう一人、今度は食べるやつがいたのかもしれないじゃないですか。
結果なくなってたと。
そうそうそう。
ブラザーズがいた。もしくはあれだよね。やっぱり、はい、ウーバーの置き配って可能性もある。スパゲティ。で、あ、そうだ、私頼んだんだってことを気づいて、別にこう、事件じゃないと。頼み方がまずかったってことだったのかも
しれない。皿なしディスカウントコースだったっていう。
そう。
タレコミいただきました。ゾンスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月14日、YBC 山形放送。山笠祭りを盛り上げるミス花笠、
うん、
山形の夏の風物詩山形花笠祭りを盛り上げるミス花笠について祭りを主催する協議会はこれまで未婚としていた応募条件を変更し今年からは既婚者も応募可能としました、
うん、
ミス花笠の名前は変わらずに使用するということです、
うん、
祭りを主催する県花笠協議会によると長年ミス花笠の応募条件は県内に住む18歳以上の未婚の女性となっていましたがジェンダー意識の高まりを受けて2024年から性別の要件をなくし男性も応募が可能としました、
うん、
そして2025年はこれまで未婚に限定していた条件をなくし既婚者も応募できるようになったということです。協議会によると未婚や女性の条件をなくしたことでミス花笠の名称について変更を検討する意見も出たものの長年親しまれてきた固有名詞であるとして今年も継続して使用するということです、
うん、
一方初めて性別を問わずにミス花笠を募集した去年は男性2人を含む26人から応募がありましたが最終的に選ばれたのは女性4人でした。協議会は男性が選ばれなかった理由についてミス花笠は男女問わず同じ着物を着て活動を行うことを原則としていますが男性の応募者からこの趣旨に理解が得られなかったとしています。男性も女性と同じ着物を着て活動するという原則は今年も変更しない予定だということです。その上でミス花笠の趣旨を理解し祭りを盛り上げたい人に応募してほしいと話しているということです。
いや、すごいよね、これは。
まあまあまあ、ミス花笠っていうのはそういう形だってことですね。
すごいね。趣旨はさ、うん、盛り上げるだと思ったんだけどね。
ああ。
その手段として別に着物じゃなくてもいいんじゃないかっていう。これすごいね。なんか門戸は開いたけど選ばない感がすごいですね。
そういう感じがしちゃうよね。
うん、
花笠祭り自体がやっぱり、その、あの格好をして踊るっていうことだから、
うん、
あの女性の着物、
うん、
あの形は必須だ。
まあ、でも逆に言うと、その、二人は、じゃあちょっとね、私のやりたいのと違いますだったけど、
はい。
いや、それです、私がやりたいのはっていうのだったら、もう全然選ばれる可能性あったと。
そうです、そうです。
ああ、今年はそういう人が来るかもしれないね。
そうですね。うん。競技会の言い分と自分のやりたいことがマッチすれば。
まあ、選考基準は未だに謎なんでしょうけどね、
それ
は、
ね。ああ、そうだね。確かに基準が書いてないとよくわかんないね。
盛り上げられそうな人っていう、
ね。ああ、そうだね。てか、あれだよね。花笠祭り、あの、路上をいっぱい練り歩くじゃないですか。
うん。
あれがそもそも女性しか見ないよね。あそこに男性がいないですよね。
ああ。 まあ、そこからだよね、まずはね。別にそこが女性だったら、その代表だったら、まあ女性でいいかなってなるけどね。
そうだよね。
まあでも、それにしても応募者数が少ないよね。うん、しかも4人も選ぶ
の。やってる祭りの規模に対して、やっぱ応募者は少ないですよね。
4分の24って結構な確率で選ばれるよね。
選ばれましたよね。
うん。
だからまあ、男性はもちろん、既婚の方もいっぱい参加していただいて、数を増やしたいんじゃないですか。
ねえ、そうですよね。うん、
名前はミスのままだけど。
そこは何なんですかね、こだわりは。
なんか別の名前はないのかね。あの、ミス、ミセス、ミズ、ミスター。
あ
ー、で、これが全部に区別が入っちゃってるから、
あ、
だったらまあ変えなくてもいいかっていう形じゃないですか。
だから、ああ、まあ、そう、難しい。そう言われちゃうと確かに、そういう名称ってね。
ないんですよ、
ね。ないね。
ザ・花笠ぐらいですよね。うん。
スーパー・花笠。なんだな、スーパー・花笠。難しい、そうだね。
ないんですよ。
あ、なんかこう、やっぱそういうのってやっぱり新しい概念なので
ああ、
言葉は今のところありませんということだね。
そう、だから英語っていう言葉の成り立ちっていうか使われてきた歴史の中でそこをまとめて表現する必要がなかったんでしょうね。
だって未だにだって女性名詞男性名詞があるわけでしょ、そうですね、ヨーロッパ言語ってのは。
はい。
むしろ難しいよね、だからね。
ねえ。だから、じゃあ、あえて、やっぱり、最近の流行りの、花笠さんじゃないですか。
うん、なるほど。
ね、結構便利に使われてますよね、さん。
まあ、いいけど、ね。まあ、身近な気がするね。
あ、そうだね。
隣のって入れたいよね。
隣の。誰かいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月15日、CNN。スターバに賠償命令。
お、
アメリカカリフォルニア州の陪審は14日、スターバックスに対し、配達運転手の男性1人への損害賠償金として、5000万ドル、約74億円を支払うように命じました。2020年に裁判所に提出された訴状によると、この男性は、ロサンゼルスのドライブスルーで飲料を受け取る際に、熱い飲料を膝にこぼしたため、重度の火傷を負って跡が残り、正規の神経も損傷したということです。男性の弁護士によれば、当時男性は熱い飲料を3杯受け取りましたが、そのうちの1杯が容器の中にきちんと押し込まれていませんでした。手渡される際に飲料が容器からこぼれ、男性のそばに落ちたということです。
うん、
男性の被った損害には、肉体的な痛みや精神的な苦痛が含まれています。その他、生きる喜びを失い、屈辱や不便を味わい、身体的な不自由や不安な感情にも悩まされたとしています。スターバックスは評決に対し控訴する予定だとしているということです。
なるほどね。
一応補足しておくと、別の報道によれば、大やけどをして、正規の皮膚の移植など数回の手術が必要になり、人生が一変するような後遺障害を負うことになったということですね。
すごい重度なやけどですね。
そうですね。相当熱々で量が多かったんでしょうね。
ああ、そういうことか。
うん。確かサイズはベンティだったはずです。
なるほど。
うん。となるとまあ500ミリ超えてますから、それが股間に一気に流れ込んだら、出来たてだったとしたら、やけどはしますよね。
でもなんか私聞きましたけど、コーヒーはそんなに熱々は良くないって聞きましたけどね。適温を。
うん、ああ。まあ飲み物はね。うん、
その観点でも、やっぱりちょっとスターバックスはコーヒーに対してどうなんだって言ってほしいよね。
コーヒーときちんと向き合っているのかっていう。
そうそうそうそう。
うん、まあまあまあ、配達ですからさ、これ多分ウーバーとかそういうことでしょ？
あ、だからこの人が取ってこの後行くわけね。
そうそうそう。だとすると、その、やっぱ冷めちゃう分、最初は熱くしておくんじゃない？
ああ。このね、システムが良くないよね。
お。
あの、コーヒーはその場で飲めっていうことなんですよ、基本。なんかそれを配達っていうのはやっぱり無理があると思うよね、コーヒーを。
そうね、うん。まあ、喫茶店が近所に出前するとかはありますけどね。
まあ、あるけど。
うん。あとはまあ、自己責任で持ち帰るのも分かることは分かる。
うん。
けど、配達はどうなんだと。
うん、いや、どんだけ冷めてくるのかもそうだし、ね。まあ、だからさ、確かにその分熱くしてますっていうのかもしれないけど。
うん。
まあでもこれ、そっか、だから配達の人が車なのか。はいはい。だから、もうドライブスルーで受け取ると。
はい。
で、パッと行こうと。だからまあ、急いでもいるよね。
そうだね。うん。まあ、配達が遅いと、やっぱ、評価悪くなりますからね。
だけど、そう か。いや、でも、いや、本当にこんだけ熱々だとしたらですよ。はい。いや、日本でも一人ぐらいスターバックスのコーヒーこぼしてるでしょ、毎日。
ああ、そうだね。う
ん、で、あったら危ないなって今思ったんですよ。そう、ね。デスクでバーンと音、ね、こぼしてる人いるでしょ、
いますよ、それは絶対ね。
だとすると、やっぱこれ熱すぎたんじゃない、なんか。確かなんかあの、昔のあれもね、マックのやつもそうじゃないですか。
ああ、
コーヒーが熱すぎたとかみたいな。
うんうんうん。有名なマクドナルドコーヒー訴訟ね。
あれも確か熱すぎたんですよね、確か。
ですよね。
だとするとこれさ、やっぱスターマックスって適当だな、温度管理みたいな感じになってくる。コーヒー、こだわってるのかみたいな。
アメリカのコーヒーの温度の問題だっていうことですよね。
いや、沸騰したコーヒーを出してます、みたいな。うん、スンドゥブじゃないんだぞ、スンドゥブじゃ。
ああ。そうね。だって、コーヒーなんだからさ、確実に沸騰してるところから温度が下がって抽出されるはずじゃないですか。
その通りですよね。う
ん、そんなに熱いはずないんですよね。
いや、なんかほら、最近ハンドドリップでほら、あの、普通のティファールじゃなくって、わざとそれ温度になるティファールとか今宣伝してましたからね。
あ、適温になるやつね。
そうそうそう。だって世界なのに、いや、熱々の渡しちゃったんだね。
ねえ、だから多分、コーヒーの提供の仕方としてやっぱ特殊なんだろうね。
なんかでもね、これスターバックスとかってなんかあれ見るともう、なんか機械にこう落ちてるやつをやるじゃないですか、そのグラスに、ね、グラス、でっかいやつに、サーバーに入ってるやつに。
まあまあ、ね、わかりやすく言うと、あの、ドリンクバーみたいな形で出てくるよね。
あれ自体が熱々なのかな、アメリカ
の。中で、中で温め直してんのかね。
なんかちょっとこれ、もっと大きな問題な気がしますけどね。
だあの、スターバックスの機械を作ってるやつの責任かもしれないね。
そう。もしくはこう、提供したやつが、なんか、エクストラホットとか言ったもんだから、電子レンジでガーンってやったのかもしれないけど。いや、でもあり得るよね。ウーバーの人もほら、文句言われるからさ。
はいはい。
届けた時に冷めてるとか。うん、だから、もうエクストラホットにしとけって言ってさ。頼んどいて、向こうで、まあまあ適用。それが良くなかったとか。まあだから本当、これ本当はどうなのかっていろいろね、実は裏がありそうですけどね。
3月17日、朝日新聞。コンビニ強盗フィギュアを奪う。
ん
3月17日午前5時頃、千葉県のセブンイレブンにヘルメットをかぶった人物が押し入り、いきなり消火器を噴射してくじ引きの景品を奪って逃走しました。県警によると奪われたのはくじの最後の1枚を引いた人がもらえるラストワン賞の商品で、
うん、
人気アニメドラゴンボールに登場するキャラクターポルンガの巨大フィギュアでした、
うん。
犯人はフィギュアだけを奪ってすぐにバイクで逃走しました。入店から逃走まで数秒から十数秒の犯行だったということです。
なるほどね。
で、ちなみに、続報として3月20日に男が逮捕されました。
う
ん、容疑者42歳は、やっていないし知りませんなどと否認しているということです。署は防犯カメラの映像などから容疑者を特定、フィギュアは容疑者の自宅から押収されたということです。
転売目的じゃなく。
あ、欲しかったんですかね。
そうですか。まあ確かにラストワン賞ってのはね、なんかこう、うん、結構目立ってるよね。
あれは目立ちますしね、うん。うん。なんか色違いだったりして、ちょっとレアそうだもんね。
そうね。
うん。また最近の一番くじのフィギュアは出来がすごいからね。
ね、それ価値があるんだよね。
あるんでしょうね、やっぱ好きな人にとっては。
くじの最後を引いたらってやつだもんね。
そう。あの一つのくじで、まあ、50枚ぐらいは最低でも入ってるわけでしょ？それ、全部引いた最後の1枚ですから、あれ。
そうか。
うん。だから要は、もともとは多分売れ残りを防ぐシステムなんでしょうけど。
ああ、そうか、そうか、そうか。
それが余計に社交心を煽ってしまうっていうか。
うん。まあでも、ね、ちょっとそういう意味では、無防備すぎたね。あれをこう、取れないようなところに入れとくとかさ。
ああ、そうだね。コンビニだと結構景品見えるところにあるもんね。
取れるなって思っちゃうからさ。
そうだ、そうだ。
あれは別の、なんていうんですか、やっぱり、こう、収納棚に入れてあって、ガラス戸。で、ガラス戸の、ま、あれですよね、鍵はもう店長がぶら下げてるっていう。から厳重だって。
そう、まあ少なくともね、うん、やっぱバックオフィスに置いとくか、ちゃんと鍵のかかるケースに入れとく方がいいだろうってのは間違いないよね。
うちは置くとこがないからって言って間違っても、あの、7チキの横とかに入れちゃダメですか。
保温ボックスに入ってる。
状態最悪っていう感じで。
溶けちゃう、
ね。出品されちゃうんで、
ね。かなりニンニク臭いなってことになりかねないですからね。うん、
でも、オブジェとしては、なんか、有名になるよね、そういう店舗はね。
ああ。
あそこに飾ってあるっていう。
ずっと置いてあるなってことになるとね。う, うん。
いや、あれ、ちゃんとさ、最後のやつって出てんのかね、なんか、いや、店長が転売してんじゃないのとか思っちゃうのはダメなの。
それ、この間あったんですよ。
やっぱり。うん、そりゃそうですよね。
それも捕まってました。
うん、ああ、そうなっちゃうよね。やっぱ、だからちょっとの、システムを変えないとさ。
はいはい。ね、まあ、その場でもらえるっていうのはさ、まあ、スクラッチくじみたいな楽しさなんだと思うけど、
あ、
まあ、こういうことがもし続いたりすると、当たり券を郵送みたいな。
だってそのさ、偽のバイトとグルなるやつはいるでしょ。
いるいるいる。
ねやっぱダメだよね。
まあね、でも売り上げの記録とか確実に物理的に残るからさ。
そうか。
あんまりやんないだろうと思ってたけども、まあ最悪こういう強盗もいるってことですよね。
うん。うん、そうね。
ポルンガが盗まれる。
ポルンガってなんだっけ
あの、シェンロンの偉いやつですよ。
ああ。
あの、ナメック星にいた方の本家の方。
わかった。うん、あれ、いる？
それはドラゴンボール好きな人にとってはたまんないですよ。
レア、レア度が高いのか。
高いかもしんないしね。うん。だってほら、シェンロンのフィギュアだったらちょっと欲しくないですか？
あっちはまだわかる。
ね。あ、ってことはあなたは、その、ナメック星に行ってからあんま読んでないってことですよね。
ナメック星行ってから、いやいや、なんか向こうのそういう太った系の人とでしょ？なんか、やりとりはあった気がするけどさ。神様太ってるやつみたいな。
あれは神様っていうか長老様だよね。
ああ、そうかそう。
力を引き出してくれた人でしょ？
いや、でも欲しいのはそこじゃないでしょ、なんか。
あ、やっぱ違うね。あの、ドラゴンボール好きでも気になるポイントってのが違いますよね。
やっぱ亀仙人のがいいとかさ。まあまあわかる。レア度って意味ではね。確かに。なんか、ナッパの方がいいのかもしれないけどさ。
まあ好きなキャラはみんな違いますよね。
ほう。うん、そうか。まあまあ、でも、なんすかね。案外人気あんのは、その、要は、あんま強くないけど、あんま人気あるみたいなのもあるじゃない。
ああ、あるよね。だって、それこそさ、冗談みたいなシーンの方が人気あったりするじゃないですか。
ねえ。
ヤムちゃんが死んでるとことかさ。
ああ、そっか。
うん。あと、ウーロンがギャルのパンティー送れって叫んでるとことか。
でしょ、だから、やっぱラストワンショーはパフパフのところ。
では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月18日、兵庫県、午後3時30分頃、公園で遊んでいた小学生に対し、中年男性が、小学何年生？宇宙に興味ない？などと声をかけたということです。男は、顎ひげ、黒い上着、虹色のサッカーボールを持っていたということです。
宇宙ね。
宇宙に興味はありませんか？
うん、何をね、探してるんですかね。
何ですかね。うん、
まあでも、宇宙、まあ、それはこれからの時代は宇宙を目指すべきですよね。世界じゃないよと。
ああ、なるほど。はいはい。
なんとなく、でも、宇宙開発っぽくない人だけど、いいのかな。
そうですね。まあ、いろいろ宇宙に関わるといっても、いろんな段階があるよねっていう気はするよね。
そうか、そうか。
うん。科学コミュニケーターの線なんじゃないですか。
ああ。まあ、まあ、そうか。
これからこの虹色のサッカーボールが地球だとしてっていうお話が始まるんじゃないですか。
なるほどね。はい。なるほどね。うん、まあ、でもそうだね。宇宙には、こんな色の地球もあるよと。
ああ、そうだね。
あるはずだと。
あるかもしれないです。
う
んね、
それはまあそうだねと、う
ん。ただのサッカーボールじゃないんだと。
そうね。まあ確かに、そういう意味でなんか昔の紙芝居おじさんじゃないんだけど、興味のある人集めて、
ああ。
科学的な話をすると。
ああ、そうか。時代が変わったんだ。
うん。
3月21日、大阪、午後3時30分頃、公園内で遊んでいた小学生2名に対して、不審者が、おじさんが昔ブランコでどんな遊びをしていたか教えようか。練習したら上手くなる、などと声をかけて、ブランコの一芸を見せてから立ち去るという事案があったということです。
一芸が気になるな。確かにいろんな、ね、それあるでしょ
う。そうね。ブランコはただ漕ぐだけじゃないんでしょうね。
ちょっとそれ見たいな、
うん、なんだよ、ブランコで一芸。立ち漕ぎとかじゃないでしょうね。
まあ、立ち漕ぎから途中で、なんでしょう。くるっと一回外を回ってもう一回乗るとか、そういうの
あそうね。あの、チェーンの外側を回って一回
転。一瞬、そうそう、そういうのとか。まあ、あとは立ち漕ぎで加速して最後大ジャンプでね。着地っていう、
ね。枠を超えるっていうね。
そういうことなの
かな。男は50代から70代ぐらいだったということで。
すごいね。
そこそこまだ足腰が強靭だったってことですよね。
まあ、鍛えればじゃないや、練習すればと言ってるから。
そうですね。
結構テクニカルな技だったんだね。
練習が必要な技。
そう。
うん、危ねえもん教えんじゃねえよ、クソ親父って感じですけどね。
いやー、と、昔はね、もうブランコしかなかったから、それはクリエイティビティ発揮しなきゃいけないよね、と。
限られたもので遊ばなきゃいけないからね。
まあ、いいね。もしかしたら勉強になったのかもしれないよね。
それで流行ったりするのが最悪なんですよね。
まあ、危ないのは良くないけどね。
そうそうそう。学校とかで問題になるじゃないですか。
ああ、こういう技はダメですよ、と。
そうそうそう。だから、変なおじさんが技を教えてきてもついていかないようにっていう。
まあ、それによるよね。その危なさにね。
変なおじさんがジェットストリームという技を教えていますが、みたいなさ。そういう回覧板が回るんですよ。3月24日、愛知県、午後4時20分頃。男が下校中の生徒に対して、こんにちはと挨拶をしてきたので、生徒が、こんにちはと返すと、男が親指を立てて、グッジョブの手をしながら、イエーイと言ってきたということです。
オールマイトかなんか。
ああ。まあ、コミュニケーション成功ってことですよね。
まあまあね、別に、今のところ悪いことはしてないよね。うん、
してないですよ。陽気な人が挨拶をしたな。
まあ、挨拶がね、そもそもほら、自体が、なんか、不審者のあれになってるから、ちゃんと返してくれるってのはもう、素晴らしいってことなんでしょうね。はい、
そうですね、うん。うん。不審者から挨拶をしてきたら返さない。代わりに、不審者にはこっちから積極的に挨拶をするっていうような活動があったりするじゃないですか。
うん、まあ、ありますね。
威嚇していくっていう。
うん、うん。
うん。そのキャズもう超えたわけですよね。
そうだね。これは、まあ、不審者ね、なるっちゃうのかもしれないけどね。
まあ、本当に、ただ単に、挨拶返してくれて嬉しいだけだったかもしれないし。
うん、まあ一応だって見た目もなんとかとか書いてないもんね。別にああおかしいとかね。
そうですね。判決出してるとかそういうことはないですから
ね。ないですね。まあ、そうね。ちょっと今のあれだと不審者だけど、別に、なんでしょう。これもだから後でさ、検証の結果事件性はなくみたいなだったらいいけどね。
ああ、まあそうなる可能性が高そうですけどね。要はその家が余計だってことですよね。
おー、そう
か
そ
う
か。
うん。だから、こんにちは、こんにちは。で、まあ、返すときに、知らない人だな、不審だなと思いつつも、まあ、こんにちはぐらいは言うっていうことはあるじゃないですか。
ああ。
そこで止まってりゃよかったんですよ。
そうか。
そこで、グッジョブイエーイみたいなことをするから、おまわりさんちょっと変な人がいるんですけど、って話になるわけですよ。
厳しいですね、なかなかね。
だから、男が相川金也じゃなければ不審者なんですよ。
いや、もう知られないじゃん。本人だったとしてもね。いないけど。本人リスペクトの人でも、だからもう子供には分からない。
そうだね。やっぱテレビが衰退したのが良くないっていう。
あれ？ちょっと待ってよ。なんとか忠夫じゃなかったっけ？
あ、高島忠夫だ。
まあ、カテゴリーとしてほぼ一緒にだななりつつあるけれど。
ああ。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
ロボットが出場できるというマラソン大会がありましたけど。
あ、中国で今後開催される予定ですけども。
どうせ一体は中に人がいましたみたいなのが言われると思うんですよね。
そうだね。前科があるからね。なんか技術的な発表会で、アンドロイドだと思っていたら本当の人間だった事件というのがありましたんで。
明らかにあいつ疲れてるなって。
そりゃ重いもんなっていうね。うん、
リアルだなーっていうね。
あいつでかいなーっていうロボが。
なんかね、そうね、ロボも、まあ AI もさらに搭載してさ。
はいはい。
ずる賢さもあってほしいよね、やっぱロボだからね。
ああ、そうだね。ちょっと近道をするとか。
そう、見てないとこでタクシーに乗るとかさ。
自動で呼んでるっていうね。
そう。うんまあ、なんだろうね。ちょっとこういうの、どう、今ね、ちょっとどこまでこういうのが流行ってくるのかわかんないけど、うん、まあでも変な話と思うんだよ。競馬だって馬主がいるから、
はいはい。
ロボット主が今後出てきて、
あ、
速さを競うとか。
ああ、それはでもありそうだよね。まあ、コンペ的な楽しみとしてもあるだろうし、
うん。
まあ、面白がってゲームにする人も出てくるでしょ。
うん、
だってほら、ちょっと前にさ、アメリカで巨大ロボットが殴り合うみたいなのあったじゃないですか。
ああ。
あれですよね。
そうか。じゃあちょっとね、そういう意味では、今後、ロボットによるサスケ参加とかもあるわけですよ、
ね。ああ、あり得るね。あれできたら相当すごいっていうか、あれか。なんか、やたらジャンプしたり飛び回るロボットばっかり発表してる会社あるじゃないですか。
ああ。
あ、ボストンダイナミクス。
はいはいはい。
ああいうのがサスケに出るんじゃないですか？
ね、出れれば。
出れると思いますよ。でも聞いた話によると、ダンスするのは他人と協力しなくていいから実は楽なんだって。
あ、自分だけでってことだからね。
そうそう。うん、だからいつまで経っても発表会でダンスするロボットが出てくるんだって。
そうか。まあそうね。
実際にはさ、物運んだりとか、なんか識別したりとか、いろいろやってほしいことあるわけじゃん。
うん、
そうじゃなくて、いつまで経っても発表会でダンスするのは、そういう複雑な部分はまだできてないからだ。っていう話を聞いたことがある。
なるほどね。じゃあ、やっぱり、頂点にサスケがある感じだね。
そうだね、そのダンス系には。うん。でもサスケ出れたらもう戦争まであと一歩ですよね。
いや、だって、それはもう完全にね。
ねえ。
棒マシンみたいだもんね。
あとはもう、機関銃持つだけですから。
いやー、恐ろしい。
恐ろしい。取り上げてないですけど、中国で警備ロボットみたいなのを本格的に導入されましたからね。
へえー。
うん。完全に新旧型なんですよ。
ええー。
だから滑るように走るっていう。
まあ、これは事故が起こる予感がするね。
ああ、だからまだマラソン大会といえども、レーンは分けて正解なんでしょうね。
まだマラソン大会レーン分けなきゃいけないのにさ、警備ロボを導入するっていう、この同じ国としてはどうなんだろう。
人型っていうのがどれぐらいリスクになるかっていうことなんじゃないですか。
ああ、そうかそうか。じゃなければもう大体できるんですと。
だまあだってそれはさ、自動運転の小さい配達カーが走ってんのと変わんないじゃないですか。
まあそうか。うん、でもなんかあれですよね。攻撃しちゃうからさね。人に対して。
そうだね。あの、これも取り込みもらったけど取り上げられなそうなニュースだったんですけど。
うん。
あの、アメリカの高校のリレー大会で、バトンで前の選手を思いっきりぶん殴ったやつがいるんですよ。うん、そういうことが起こるかもしれないじゃないですか。
うん。チャット GPT 暴走みたいなね。
あるゆるよね。あの、この間の生成 AI がズルをする話と組み合わせると、
そう。
勝ちゃいいんだろっていうさ。
まあ、あれだよね。多分、途中の給水所の水になんか入れちゃうとかあるかもしれない、
ね。ああ、そうだね。うん。あらかじめ用意してきたなんか下剤みたいなものを入れるみたいな。
いや、だってダメって書いてないから。AI としては。
そうね。抜き道探しちゃうって話だったからね。うん。まあ、まだまだちょっと、全面的に協力ってわけにいかないかもしれないと。
そうね。
はい。だロボットはロボットだけの作業場みたいになるんじゃないですか、
まあ、それだったらいいか。まだね。うん、
だもしくは、すごい制限加えたロボットってことで、やっぱりあの、配膳ロボみたいなところに留まる。
だからあれだよね。でもこの、各社の配膳ロボで競い合う大会とか。これはちょっと面白そう。
それいいね、
うん。
うん。日本の外食産業とかが取材した方がいいよ、それ。
いいと思うよ。
いかに早く安全に食べ物こぼさずに運ぶか競争ですよ。
そう、だからなんかあの、うん、なんかコンビニで美味しいものランキングとかやってますけど、各社コンビニ対抗で、いやいやいやと、ファミレス対抗でやろうって、
うん。やろうやろう。
ロボ対決。
第1回戦は熱々のホットコーヒーです。
これがあればスターバックスも良かったのにね、っていう、ね。
ああ、うん。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。